恵み深い天の父なる神様、6月も今日まで守られました。今日も恵みの日、神様の祝福があふれる日です。それぞれが今日本当に幸せをかみしめながら、神様を褒め歌い、お祈りを捧げ、聖書の言葉に目を留めながら1週間のスタートを切ろうとしていますので、大いに祝福してください。特に今日は琢磨兄弟が大変な病を乗り越えて、イエス様の恵みによって、またお祈りをしながら共に礼拝の日を迎えることができたことを本当に嬉しく思います。このまま力がさらに与えられて、ご家族もかえってこのことを通してますます祝福されますようにお願いします。けれども、その他体調悪い方々もおられます。特に、子どもさんの病の中で、神様の助けを祈っている淀の先生、ご家族に娘さんに御手を述べてください。全国に散っている方々、ユーストリームを通して今一緒に礼拝に参加している方々にも神様が等しく届いてください。正志先生が町田でお話をしていますので、豊かに祝福してください。今それぞれが心の中に感謝や願い事を持って礼拝堂に集いました。私たちの心の深いところをいつも見つめておられる神様が、私たちの叫びを、それぞれの祈りを引き上げてくださって、神様が神様のなさる大いなることを体験させてくださるように、それぞれのこの1週間を豊かに祝福してください。先週暑い中でお仕事を全うし、またいろんな健康上の試みに遭い、心の中であるいは試練に遭われた方がおられたら、この礼拝を通し神様がねぎらってくださって、豊かな恵みを持って包んでくださって、ここからそれぞれのご家庭に、生活の場に、職場に派遣してくださるようにお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に見ますので、よろしくお導きお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。もしかしたら皆さんの中でそわそわしている方がおられるかおられないか、今日は忘れられない日本のワールドカップと同じ時刻に礼拝する日となりました。あんまり関心ない方もいるでしょうし、どっちに来ようか迷った方がいるかいないか、私はちらっと、いや、電話がじゃんじゃん鳴り始め、すいませんが今日はちょっとワールドカップがあるので来週行きますという電話が来て、パラパラっとしか人がいなかったら本当に悲しいからここで泣こうかなって思ってたんですが、まあそういうこともなかったかもしれません。でも、もしかしたら今録画してここに来た人は、誰かが余計なお世話でどっちが勝ちました負けたのだって聞いて一生の恨みつらみになると悪いから、誰かがこっそり携帯電話で結果を知っても、多分教会にいるうちは言わない方がいいんじゃないかなと、私も聞かないでドキドキしながら見たいもんだなと実は思っているので、余計なことですいません。さあ、今日のテーマはヤコブという人の人生の臨終のとこ。ヤコブの旅路を学んでいましたが、みんな旅路は始めがあって終わりがあります。赤ちゃんになって生まれたら二十歳ぐらいからどんどんどんどん体は老化していって、そしてやがて終わりを迎えます。新車を買ったらやがて中古になり、いずれは廃車になると思います。ヤコブの人生も、まあ、147年生きたっていうから、今はちょっと信じられないですが、十分じゃなかったかなと思いますが、もうありすぎるほど、まあ兄弟の確執、双子だったんですけども、また子供が死んじゃったんじゃないかという深い悲しみ、そしたら韓国ドラマじゃないけど実は生きていたというね、しかもその息子が外国で首相になって政治家になっているという信じられない出世物語などなどを見聞きして、あんまり心臓に優しくない人生じゃなかったかなと思いますけれど、本当に激動の人生でした。さあ、 今日臨終のとこは、実は息子はエジプトの国で首相になっていましたが、お父上が病気ですという知らせで急ぎ駆けつけたところから始まるんです。実は私も先週父がちょっと具合悪いっていうので急にもう間髪入れずその場ですぐ向かったんですが、幸い守られてよかったんですけども、ヨセフも父上が病気だということで向かいました。その時孫を二人連れて行ったんです。実は孫の存在に気づかなかったのか、年を取って目もあんまり見えなかったようで、誰がいるんだと聞いて、それはこのエジプトの国に来てから生まれた子供です、あなたの孫ですと言われて抱き寄せて口づけして、そして祝福したという箇所が今日の箇所なんです。さあ皆さん、それではのっけからで申し訳ないですが、引用箇所の一丸をモニターに出してもらっていいですか。今日の箇所の前の今解説したところからちょっと読みましょう。もうお父上が危篤ですと、この国の首相になって出世して死んだと思っていた息子のヨセフがやってきたら誰かが一緒にいると。さあ48章8節ご一緒に読みましょう。はい。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。さあそしたら9節読みましょう。はい。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は彼らを私のところに連れてきなさい、私は彼らを祝福しようと言った。皆さん、この時お孫さんが1歳2歳じゃないです。エジプトに来て生まれた子供で、そしてヤコブはエジプトに130歳で来て、もう亡くなる時は147歳、17年間も住んでるんです。そしてその前にちょっと生まれたので、だから19歳ぐらいか20歳ぐらいか分かりませんけれども、10節をじゃあ続けて読みましょう。はい。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄せると、父は彼らに口づけし彼らを抱いた。目は悪いけど触ることもできるし、スキンシップはできるし、口づけすることはできました。皆さん覚えていらっしゃる方、世界中の大飢饉の前に7年間の大豊作になりました。大飢饉の前に生まれた子供であることがその前の記述を見ると分かるんですけども、また二十歳近かったかも分からないんですが、私がここで注目したいのは次の11節なんです。ヤコブエジプトに来た時は私は人生短くてて130年も生きたのに、それは父上と比べれば短かったんです。おじいちゃんと比べれば短かった。だけど自分の弱いは短くて自分は不幸せだったというのが第一声でした。しかしこの国で17年住んで今はのとこの中で、あなたは同じことを言いますかって言ったらどうも違ったようです。さあこの48章11節ご一緒に、臨終のとこでのヤコブって後でイスラエルって名前が変わった人ですが、今は国の名前になっていますけど、11節読みましょう。はい。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供を私に見させてくださった。別の言葉に変換すれば、本当に幸せを最後に味わってかみしめましたと。皆さんいいですね。途中でわけわかんなくなって自分は不幸だっていう時もそれはあるかもしれない。私たちは感情だから。しかし死んだと思った息子が生きていたのみならず、大変出世して、そのおかげで世界中の飢饉の中で家族一族老頭を餓死して死ぬこともなく、外国人が移民したらいじめられたりするはずなのに、本当にいい土地が与えられてみんな幸せに、最高の人生の終わりですよ。あなたの顔を見れるだけでも幸せだったのにのみならず、孫までこのように私はあって、なんという神様の恵みだろうかって。皆さん、人は変わります。人は変わるんじゃない、神様が私たちを変えてくださるんです。かつては吐き捨てるような、私なんか生まれてこなきゃよかったと、私の人生ってどれほどのもんだって言ったとしても、嘘吹いたとしても、いつまでもそうとは限らない。 17年間の最後の外国での生活の中で、神様は息子の政治家としての後ろ姿に、ああ、父親冥利に尽きたと思います。ヨセフのような人の父親は幸せだって人が言ったかもしれないですよ。それが私だって。そうして他の国々が生きるか死ぬかやってる時に、もうこの国で、もう本当に迎賓館のような待遇でですね、そうして幸せな17年間を過ごして、もう思い残すことはないと、孫までこのように抱いて口づけして、なんと素晴らしい神様かって。私は先日千葉県の房総半島のホテルに行って、そこでお話をしてきたんですが、まあちょうどテレビに映ってて、すごい砂丘みたいな砂地があって、人間ってすごいですね。砂地に作物生えるかというところを本当に改良改良して、今はそこにいろんな作物が育っているっていうんですから、思い出しました。聖書の世界でも荒れ地、荒野、雨が降らないでこんなとこ作物できないですよっていうところに、打てば水が出てきた、こんなとこ道がなくて迷って私たちをのたれ死にしますよっていうところに道を作られる神様なんです。ですから皆さん、いいですか、私たちは荒野だから不幸せだって言う必要がないんです。荒れ地の真ん中に置かれた私こそ不幸だって言わなくていいんです。神様は荒れ地に川を、道を、水を設けてくださる神様を体験するから、人生はいや本当に不思議なものだなって。この間は私たちのうち何人かが、まあ3年以上前の大震災で家をなくし、故郷を追われぐるぐるぐるぐる回って、東京のドイツ人が経営するキャンプ場に1年お世話になった人、3ヶ月だけお世話になった人、半年だけ途中いた人、いろいろでした。ほで、まあ一時の宿みたいなものなのに、けれどもまたドイツ人の宣教師が私たちのことをすごく知らないところで労してくださった地主さん、80過ぎた地主さんご夫妻をお連れくださって、まあ、35人集まったって聞きましたけど、集まれた人で食事会をして、もう一度感謝の時を持ったんでした。でその後、ここは教会ですが、教会の前にアパートを作ったので、そのアパートを見に行きますかって言いましたら、初めて来たスタッフの方が、あ、見に行きますというので、そこをすぐそばなんですが、見に行ったんです。それで私にこうおっしゃったんです。いやー、これで確認しましたと。え、何の確認、私たちの父兄じゃないのに、私たちはたまたま行く場所なくなって、ある時は60人、ある時は50人、多い時は70人、そこでタダで食事させてもらって、タダで住まわせてもらったというね、それはもう一生の恩義ではありますけれども、もう一時だったはずです。しかしこれで確認しましたと。だからどういう確認ですかっていうと、はい、さよならというわけにはいかないと思ってましたと。いや、福島から福島で作った電気を全部東京の自分たちが使ってて、そこの人がまあいろんな震災とはこうなって、そして何ヶ月1年ぐらいお世話したけども、これ以上はこのキャンプ場にお住まいいただくわけいかないから、はい、さよならって、あとは野となれ山となれっていうわけにはいかないと思ってたと。本当に大丈夫なんだろうかって、親はあれ、子供ハンカチ持ったかな、今日の遠足で水筒忘れてないかなって、子供のことを心配すると思います。で、聞いてはいたけど、来て、あ、これが教会堂なんだ、ああ、じゃあ礼拝するとこあるなと。それから住まい、あ、教会の前に住まいを作って、特に体調悪い人やご高齢の方を中心に、あ、こうやってお互いに、あ、ラジオ体操もしてるんですか、お互いに安否確認をしながら肩寄せ合って生活してるんです、ほっとしましたって。皆さん、福島に行ってどうなるんだろうかなって、震災後1年で戻って福島混乱してるというけども、本当に浮気なんか言って大丈夫だろうかってちょっと心配したようです。だけどそれから1年2年が過ぎ、来てみて、見て、そして住んでる風景を見て、ああ、これでほっとしましたって。皆さん、神様は私たちに本当に良くしてくださる方です。私たちの嘆きを喜びに変えてくださるんです。私たちの悲しみを歌に変えてくださるんです。だから俺の命なんか俺の人生なんかなんぼのものだって言う必要がない。仮に一時そうでも、いつまでもそうではないんです。ヤコブのように17年後を見なさいとは言いません。来年、5年後、10年後、命ある限り いやー、神様は私たちの心の中を実際に神様の恵みで、それが心の中にずっと浸透してきて、いやー嘆いてたけど感謝に変わりましたって、それが今日のテーマのヤコブの忌まの床の中での祝福の言葉なんです。じゃあ恵みをこんなに最後にたっぷり17年間受けたヤコブはどんなふうな祝福の言葉を言いましたか。じゃあ今日読んでいただいた聖書の箇所に戻りますと、48章のちょっと飛んで16節から読みますか。じゃあまず15節の祝福の言葉をご一緒にかみしめながら読みましょう。はい。それからヨセフを祝福していった、私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神、おじいさんはアブラハム、お父さんはイサク、そして私の人生でも変わらずにずっと、だから聞きたいです、ヤコブさん、147年の長い人生生きて、あなたが体験して確信して伝えたい神様はどんな神様、分かりやすく一言で言ってと言われたら、私の羊飼いでしたって。皆さん、この後です。今日開いてるのはまだ創世記ですから、まあ詩編だのいろんなところに、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、一人で生きてんじゃない、羊は足も遅い、羊は弱い、神経質だ、自分で参っちゃって夜寝れなくなって自滅していく、けども羊を愛する羊飼いがご一緒でしょうって、だから死の影の谷を歩いても大丈夫、慈しみと恵みが私を覆ってきて杯はざっと溢れていますって、有名な詩編も、まあ、ここから始まったと言っても過言ではないです。ヤコブは147年の人生を通してこれを実験したんです、これを体感したんです、そして後世に残したんです。一人ぼっちじゃないよって、人間はみんな群れて生きて、群れでみんなで間違うけども、そっちじゃないよって導く羊飼いがいますって。そして人間も弱くて強そうにしてるけど、人の一言で傷ついて夜寝れなくなって体調崩して体までおかしくなるけれども、弱い羊のそばに羊飼いがいて、羊は羊飼いを見て安心して寝るじゃないって、あれと同じでしょうって。そして私たちは親友だって言ったって、親戚だって言ったって、手のひら返すような自分であり人です。いや、鼻で息をする人間は信頼するに足りないかなと思った時に、神様は違うよって、羊飼いはライオンが来てもクマが来ても自分の身を挺して傷だらけになって命張って守るんだって、逃げていかないって、そういう普遍の不動の神様を信頼するんだって、ヤコブは全部意味を込めて、羊飼いであられた神様がおじいさんの羊飼いであった、お父さんの羊飼いであった、147年の私の人生の羊飼いであった神様が、ヨセフよ、そして孫たちよ、あなた方の神様でもあるんですよ。先ほどお話ししましたドイツ人の宣教師ご夫妻は、あと何年ですかと聞いたら、あと2年だそうです。やっぱり定年というか宣教師のなんか規則があるじゃないですか。とっても日本が好きな宣教師さんだと思いますが、あと2年で祖国に帰らないといけないそうです。でこんなことをおっしゃってました。長い日本での宣教師生活の中で、まあ、メインイベントという言い方してませんでしたが、最も自分の中で印象深い出来事は、それ言わずと知れた震災だったって。まあ、長い宣教師の生活だったから日本語を覚えるのに苦労した、最初にお会いした日本人、それから日本語で説教した時のこと、もういろんな思い出あると思いますよ。だけどダントツで、あなたの人生のメインイベントは何ですかって言われたら、大震災だったって。あの大震災の時にドイツ人のその宣教師はとにかく強制帰国を拒んでドイツに帰らなかった、みんな帰ったのに、日本に残って日本で使命があるって、それは私たちをお世話する使命でした、まるで羊飼いのように。まあお世話するのは容易でなかったんじゃないかなと思ったりもしますが、宣教師にとってはもうあれが人生で最大の、まあ、だから後で考えたんです、そうか、あの言葉はうがった言い方をすると、 あなたはなんでドイツ人として生まれてはるばるアジアの日本に来たんですか。日本語を覚えて日本でずっと人生の大半を過ごしたんですか。それは震災のため。え、震災のためってどういうことですか。それは福島からぐるぐるぐるぐる流れてきた人を世話するため、そのために日本語を覚えて日本の生活に慣れて日本を愛し、ドイツ人はみんな帰っても私は帰らないって残って、そしてどこかの教会の牧師さんやらないでキャンプ場を経営していたのはちょうどその時、その5年前だったらそうでなかったかもしれないんです。それはあの時のためだった。あの1年間は一生分にも匹敵するように私には聞こえたんです。だから言いませんでしたが、私もこう思ったんです。私はまだあの先生ほど年齢は言っていませんけれども、しかしおそらく、未来は分かりません、もっと何かが来るかどうか知りませんけれども、おそらく私が何歳まで生きるか分からないけど、あなたの人生で最大の出来事は何ですかって、それは進学校を卒業した経験もあります。最初に牧師になった経験もあります。まあ子供をできた経験もいろいろあったかも分からないけども、最大のことは震災でしたって。だから私は逆算して、あの震災の時のために東京の進学校から福島に来て、福島でも中通りの教会じゃなくて原発に一番近い教会の牧師になって、でそれは赴任して間もなくではなくて、私がこの教会離れてからではなくて、あの年代の時のために全部そういうふうに、ああそういうふうに導かれたんだと思います。羊飼いが私を大きなスパンでも、その時その時でも、宣教師をも私をも皆さんをも導かれたんだと思います。で実際この教会の歩みも、教会が瞬時に閉鎖になって会津に行き、米沢に行き、東京に行き、ここに来た。まあそれはその時その時いろんな情報があって、来なさいと言うから米沢に行った。ドイツ人の宣教師が会ったことないけど来なさいと言うから行ったという説明も成り立ちます。しかしそうじゃなくて、よく目を凝らしてみると、羊飼いが次はこっちですよって、次は北ではなくて南ですよって、そろそろ今度は福島県境またぐんですよって、羊飼いが導かれたんだな。だからこれはここにおられる全員の告白なんです。羊飼いである神様が私の人生の主人、主でありますと。さあ、じゃあ16節の祝福の言葉に進みましょうか。御使いによる贖いです。ご一緒に48章16節読みましょう。はい。すべての災いから使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱えられますように、また彼らが地の真ん中で豊かに増えますようにと祝福した。皆さん、私たちは天使を見たかどうか分かりません。しかし天使という言葉の中に贖いとありますが、これ救い出すという意味です。すごい代償を払ってもっと大事な人を、命を救い出すという意味です。骨董品に価値を見出す人は退職金全部はたいても買います。これを贖いと言います。私たちを引き出してくださったのは神様、ちょうど御使いの翼に乗ったように神様が私を運んでくださったんだって。私は先週急に親が具合悪くなって行きましたら、お医者さんが、いやこれはちょっと年齢もあるし、あんまり気の許せる状況じゃないですよって、ちょっと緊張したんですが、でも守られました。急に良くなって、いや父は命が強いななんて思ったりしたんですが、しかし神様だなって思いました。今日は皆さんと一緒に兄弟が一緒に日曜日礼拝できるのを、みんな今日嬉しかったと思いますけども、途中経過が礼拝の中で報告され、どうか悪い細胞が良い細胞に変わるようにとか、あるいは悪い細胞が取り除けるような状態になるようにとか、その都度その都度お祈りの答えが入って、その都度お祈りしました。そして結果的にこのようになって一緒に礼拝できるって、ああそれはもちろんお医者様もあると思います。現代の医療もあると思います。本人の頑張りもあると思います。ご家族のお世話も大きいと思います。そしていや、その真ん中に神様だって、神様が救ってくれたって、神様が贖ってくれたって、 私たちは羊はよく迷います。猫のように10キロ先に置いてきてもまた家に戻ってくるような、そういう生き物じゃないです。動物に珍しく方向感覚が抜けています。もうキョロキョロキョロキョロして、前の羊が右に行けば右に行きます。右がいいのかどうかじゃなくて、みんなと同じ方向に行くのが羊です。だから天高く南南東を向いて自分の方向を確かめている羊を見たことありません。いつも下ばっかり見て、そして他の群れと同じように行動しようとします。で、私たちはよくいろんなことを間違えます。映画で昔の007が二度死ぬとかっていうのがあったかどうか覚えていませんが、私は先日2回死にそうな気分になりました。それは何かというと、1回目はちょっといろんなことが集中して月曜火曜と千葉県のホテルでお話をするんでした。で、水曜日戻ってきて水曜礼拝でお話しして、木曜金曜と今度群馬県の水上温泉のホテルでお話しするんでした。で、名前もちょっとたまたま似てたんです。最初の集会の名前が日本ホーリネス教団関東地区婦人大会だった、関東婦人大会だっていう名前だったんです。一日置いて次に行くのがホーリネスだけ抜いた日本キリスト教団関東婦人大会だったんです。それで何を間違ってんだよ、そんなこと間違うかと言われたら終わりなんですが、私はこれなら車十分間に合うなと思ったのに、友部あたりからなんだか群馬の方に向かってたんです。で、これなら間に合うかなと思ったんですが、あれ今日は群馬だっけかなと思って、今日は千葉じゃないかということで急いで途中から戻ってきてですね、いやもし私があのまま群馬県の水上温泉に行ったら誰も来てない、あれ今日の集会はって、それは2日後3日後からですよって言われて、おいで千葉県のホテルから電話が来て、まだ着かないんですかって言われたら、もう一巻の終わりだったと思います。皆さん、いや死にそうになって途中で引き返してきて、なんとかぶっ飛ばして間に合ったんでした。それからもう一つはもっとヒヤッとしたんです。今度は朝ですよ、朝これなら十分朝も早起きして間に合うなと思ったら、この曜日が木曜水曜の集会のつもりしてた、水曜木曜の集会ってかつて来た手紙読んだら、そしてって今日そしたらもう終わってんじゃないのって、どうしようって、こんなこと今までしたことないって、取り返しつかないことしたって、あの先生はとんでもない先生だってもう日本中に噂流れると思ったんです。どうも、でもそれは手書きで来た元々の手紙が日にちと曜日がどうもそちらさんが間違っていたようで、本当に救われたような気がしたんでした。まあだけどいつそんなことになったっておかしくない抜けている自分ですから。しかし神様は私たちがどうでも私たちにいつも本当によくしてくださるんです。先日は水曜日に地域の方がひょこっとカフェだと思って参りましたということで、礼拝全部出てくださって、帰ってお話も来てよかったですってお帰りくださったんでした。私たちはずっと旅した側でこの近所に住んでいたわけではないので、よくいろいろ知りませんでした。何が立つんだろうって、やっぱり結構大きいものだから、でどうも教会らしいってなったら、ある方はなんか信仰宗教じゃないだろうなって、エホバとかっていう、あるいは統一教とか何かカルトみたいな、そういうんじゃないかなって、もちろん心配した人もやっぱりいただろうなって、でもどうやらそういうのじゃないみたいだって。でご近所の方も実際だったら何人か来てくださって、ああここに教会さんができて他のビルみたいじゃなくてよかったわって言ってくださったりして、いやここに来てなかなかうまく根付けなくて、ご近所の人も挨拶もしてくれなくてという可能性だってなきにしもあらずだったと思いますよ。多分皆さんもご近所の人会えば挨拶されるからいい印象を持たれているのかもしれませんが、新約聖書の最初に生まれた教会も全ての民に好意を持たれたと書いてあるんです。皆さん、私たちは神様がここに根付くように万端配慮してくださったんだなって。私は一つ嬉しいことがあったんです。このある雑誌に私たちの教会で書いて出した絵本の書評を私の存じ上げない東京の牧師さんが、いやあったかい言葉だなって、私たちが温かい中を旅したんだな、過酷な物語の中をっていう内容なんです。私はかえってこの文章があったかい文章だなって思ったんです。ちょっとお聞きください。うちの犬が震災の中で亡くなったり、教会員の犬たちも随分苦労したことを書いた絵本について、恐怖と混乱、訳がわからない中、とにかく住み慣れた家を出なければならなかったのは何も人間ばかりではありませんでした。 パピ、我が家の犬でしたが、パピも家族や教会のみんなと一緒に流浪の道のりに嫌おうなく押し出されたのです。家族の、そして教会のみんなの痛みに黙って共感しながら、そしてこの苦悩の中に注がれる多くの人の愛を受け止めながら、その様が誇張のない素朴な言葉と優しい絵によって描かれています。やがてパピは知ります。すぐに帰ってくるからねと言って別れたけれど、悲しい終わりを迎えなければならなかった犬の仲間の存在を、その家族がどれほど傷んでいるかを、それは震災と原発事故で愛する家族を失った人々、また故郷を追われた人々の言葉に言い表し得ない悲しみと痛みとを私たちに訴えているかのようです。便利さや快適さばかりを際限なく追求する私たちの罪の縄目が首輪に象徴されて描かれています。首輪につながれて死ななければならなかった犬たち、私たちはこの小さなパピを通して問われています。電気を湯水のように使う生活が何をもたらしたのかを、子どもたちに読み聞かせながら、読む大人たちも一緒に何が本当に大切なのかを考え、悔い改め、祈りに導かれる 本です。文を書いたのは牧師夫妻、絵を書いたのは副牧師の妻涼子さんです、という文章を寄せていただいて、まあ、過酷な中しかし温かなぬくもりがあったという内容に読みましたが、かえってこの文章が私にとっては温かい文章だなと思ったんです。皆さん、私たちは天使の翼のぬくもりのような、神様の大きな御臨在の手のひらの中で人生の旅を、ヤコブ147歳まで、果たして私たちは何歳まで、最後の最後まで続けるのであります。じゃあこの不可思議な、自分の想定をはるかに超えた震災ばかりではない、家族も自分の選択も道のりもはどこまで続くんでしょうか。いいえ、これははるかに続くんです。私たちが召された後も続くんです。じゃあ最後に飛ばした箇所をお読みしますが、14節に戻っていただくと、実はこの祝福の祈りの言葉は不思議な光景の中でなされたんです。じゃあ14節お読みしましょう。はい。するとイスラエルは右手を伸ばして、弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。え、ということが人生であるんです。長男、次男、三男、お父さん、お母さんの席全部食事のダイニングに用意していたら違う席順で座っちゃったみたいな。皆さん、息子の首相であるヨセフはお父さんに祝福してもらおうと思って、じゃあ孫たちを祝福してください、この国で生まれた長男がマナセ、次男がエフライムですって、そして右左にそれぞれ置いたんです、逆になるように。反対のお父さんからすれば、息子のヨセフの左側に置けば右手で祝福できる。皆さん、長男は右手で祝福し、次男は左手で祝福するはずだったようです。なのにわざわざそこまで逆に置いたにもかかわらず、バッテン印に逆さに手を置いて祝福のお祈りをしようとした。え、年を取ったか、お父さん目が見えないからか、何かの勘違いじゃないかと思ったようです。じゃあ17節に飛びまして、17節をお読みしましょう。はい。ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。それは逆です、こっちの手はこっちです、長男はこっちですってやろうとした。しかしそうではなかった。18節を読みましょう。はい。ヨセフは父に言った。ありません、こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。19節読みましょう。しかし父は拒んでいった。分かっている、 我が子よ、私には分かっている。彼もまた一つの国となり、また大いなるものとなろう。しかし弟は彼よりも多く、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。皆さん、普通のなりわいを超えた不思議な祝福でした。やがて次男の方が大きくなり祝福され、しかし長男は長男でそれはそれの人生になるんだからって。さあ20節も読みましょうか、はい、そして彼はその日彼らを祝福していった。あなたによってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。皆さんの人生でもあれ尋常じゃなかった、あれ普通のなりわいじゃなかった、そして人生こうなった、だから人生こういう模様になったっていくつか不思議なことないですか。結論だけ言いましょう。この長男のマナセはやがてヤコブの遺体が運ばれていく、まあその場所になるんですけども、しかしエフライムはやがて後にダビデ王という王様が生まれ、王様が治める国になって、北王国と南王国に分裂し、北王国は別名エフライム王国、エフライムとも言ったんです。北の王国の大半がエフライム。エフライムはそのようにやがての王国につながる大きな神様のおぼしめし、ご意志、不思議な導きがあるのだと、そこまで読んだか分かりませんが、とにかくヤコブは強い意志でこのように祝福したんです。本当ですか？偶然じゃないですか？勘違いじゃないですか？いや違うって、後々書かれた新約聖書がこれを解説しています。じゃあ今日最後の引用箇所20ヘブル書前の方に11章の21節解説、聖書の解説を読みましょう、はい、信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。皆さん、私の知ってる牧師さんでも本当は双子で生まれて、もう一人 の人が牧師になるって言ってたんだけど、急に交通事故だかで亡くなってしまって、そしてもう一人の双子だった自分が今牧師になっているって、なんだか本当に不思議な感じがするって聞いたことありますが、このヤコブは意識朦朧として間違ったんじゃないんです。強い意志を持って何か神様に示されてこのようにしたんだと思います。で、皆さんふと気がつくと、ヤコブの人生もそうでした。覚えている方いますか？双子で生まれたんです。お兄さんはエサウと言った、弟はヤコブで、まあ、生まれる時へその緒が絡みついて生まれてくる子もいると思いますが、かかとをつかんで生まれてきたんです。で、長男の権利が欲しくて欲しくて足を引きずり下ろすような、まあ、そういう格好に見えたかどうか分かりません。だから押しのけるってヤコブっていう名前が付けられたんです。で、事実お父さんを騙してお父さんを傷つけて、自分が長男だって視力が悪くなったお父さんから長男の祝福を全部横取りしちゃった。それがたたってお兄さんに殺意を抱かれて故郷を追われた、ね、本当に不思議な物語でした。だけどかかとをつかんで生まれてきてヤコブ押しのけるという名前が付けられたのは間違いじゃなかったんです。偶然ではなかったんです。本当に不思議な物語はそこからまた始まったのでありました。皆さん、私たちも人生、いろんな不思議な意図の中で導かれているんです。で、ヤコブは息子のヨセフについて、じゃあ最後の言葉は、今日の創世記48章の21節を読みましょう。息子についてはこのように、まあ、予言と言ってもいいかもしれない。今はのとこであなたもこうなると言ったんです。21節読みましょう、はい。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。皆さん、息子のヨセフの人生もまた不思議でした。覚えていますか？17歳の時、若気の至りで小生意気でお兄さんたちが僕を拝んでいる、本当にスカッとする夢を見たようなことをイケシャーシャーと言うもんだから、お父さんに特別に偏愛されているのもムカッときて、実のお兄さんに殺されかけた青春時代でした。 そして奴隷になって牢屋にぶち込まれて、しかしエジプトで出世して政治家になったんでした。しかしそれは間違いじゃなかったんです。あの時兄弟間の確執が、しかし神様に用いられて餓死して死なずに済んで、今エジプトでお父さんは幸せな17年間。しかしこれで終わらないんです。あなた方はいずれこのエジプトからあの故郷に戻るんだと言った。これは何を指したか。皆さん、私たちの多くの人はこれはもう創世記の終わりだから次の出エジプトのことを見てはいないけども、やがてエジプト大脱出、映画にもなってモーセの10回、ああいうふうな、なんかそこまで匂わせるような臨終のとこでの一言だなって。今度映画でノアの箱舟って映画が上映されるそうで、言い訳でやるかどうか分かりませんが、やるなら見に行こうかなって。結構の大スペクタクルだそうで、まあいろんなあの話がきっとあのイメージして入っていると思います。だから多分あったと思いますよ。私、聖書はさらっと書いてあるけど、あのカンカン照りの中、気でも狂ったんじゃないかって、神に命じられて箱舟作って、そしてその時代は悪い時代だったと、もう滅ぼすしかないんじゃないかって、こんな人の弱って思うような暴虐に満ちた時代だったから、ノアに敵対し、ノアを妨害し、ノアをいじめ、ノアの命を取ろうとした敵対者がいたことは重々イメージすることができます。多分そんな映画かなと思ってちらっと見ましたけれども、どの人の人生も大変です。一週間を終えて礼拝に来た時はお互いにご苦労様がいいと思います。誰であっても、家庭で職場で戦いの中を乗り越えて一週間旅路、お互いにご苦労様。しかし旅路の中で神様の不思議があった、これがキーワードです。いやー、私は頑張って晩酌尽きたけど、神様が私をあがなった。羊飼いが私をすっと引き出した。いや、本当に神様の不思議な意図があったということがないですか。私はいまだに NHK の朝の あの花子とアンを毎回欠かさず見ています。始まると家内に、始まるから早く見ろって言ったりしてるんですが、しかしかつての村岡花子さんがこんなして NHK のすごい視聴率高いようです。まさか自分が主人公になって、ここでクリスチャンになって、赤毛のアンを翻訳して、それ作家になって、こんなふうにして日本中に注目されるとは逆立ちしたって思わなかったと思います。かつての NHK の大河ドラマの山本八重、新島八重もそうだと思います。黒田官兵衛もクリスチャンですから、私はいずれ、また高山右近を主人公にしてやったら、もっと激動の最後はフィリピンに流れ着いて、日本の国を離れ、領地とか名誉とか財産を全部捨てて、魂の救いを勝ち取りたいと思って、もう変わった日本人です。たくさんの人に影響を与えました。主人公になるべき人がたくさんいるなと思いました。しかし本当に不思議な人生ではなかったかと思います。私はこの間房総半島に行ったと言いましたが、その突端、ちょうどその頃 NHK でやっていました、この辺の砂地でできるトウモロコシは普通じゃないって。だって砂地だから、水やっても養分やっても全部さーっと染みちゃうんですって。だから水分養分が吸い取れないので、だからかえって根をどんどんどんどん張って、ちょっとの水分を無駄にせず全部吸収し、ちょっとの養分を全部吸収し、すべて実に集めるんだそうです。だからその非常に環境の悪い、あの耕作地としては甚だ良くない砂地でできるトウモロコシは、他のトウモロコシ以上に非常に甘いんだそうです。へーって、恵まれない環境が不幸だとは限らない。それからひまわり、ちょうど今出荷時で父の日に出荷してるって、ここの茎は太いそうです、普通のひまわりよりも。だって砂地だから、どんどん水分養分がないから、茎が太くてその中の水分を上げるその血管のようなね、それが普通のものより太いんだそうです。だから何が起きるかというと、出荷しても普通のひまわり以上に命の力が強いから長持ちするんだそうです。へえ、希少価値のひまわりはこういう厳しい環境の中で育つんだ。皆さん、今まで話した聖書の登場人物は全部厳しかった。ヨセフはお兄さんたちに殺されかけて青春がなかったです。ヤコブは故郷に住めなくて、おじさんに随分ひどいことされて散々な人生でした。アブラハムも旅から旅の人生でした。しかし厳しい中で、砂地の中で茎が太くなるように、 砂地の中で全部養分を身に集めて、信じられない身になるように、トウモロコシでもあるいはひまわりでも、私たちもいろんな厳しい状況があると思いますが、それは神様の愛の無知の裏返しかもわからないです。そういうあなたは確実に強くなっている。もう少し強くなれって。そして神様の新たな物語の1ページが始まるからねって。さあ、今日はヤコブの長い人生の終わりは、私の人生短くて不幸だったとは言わないヤコブ。いやー、私をこんな風にしてくださった神こそ羊飼いだと言った。そして神様は御使い、御使いによる救い、まるで御使いの翼に乗って私は運ばれたんだって。いやー、この教会は初代の宣教師のホルチェク先生が最後はいわきだよって指さしていた、その方向に導かれました。大きな神様の手の中にあります。なので私たちは目の前の困難に決して負けないで、全て意味があると思って、あれも不思議だ、今週のこの会話も不思議だ、あの出来事は私の意思を超えているっていっぱいあります。神様のサインが、それに感動しながら、ドキドキしながら、ワクワクしながら歩んでいきましょう。じゃあ今映っている最後の21節をご一緒にお読みして終わりましょう、はい、イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。お祈りをいたしましょう。それではピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷の時を持ちましょう。ヤコブの臨終のとこ、今日読み合わせした聖書の記録をそれぞれ思い巡らしましょう。でしょうか。きっと私たちの先週の1週間のそれぞれの歩みの底、ここに、ああこれは神様のサインだ、本当にこれは普通のなりわいじゃない、何か不思議な予感がする、そのような言葉や気配や導きがあったと思います。そして神様は私たちの羊飼いです。そして神様は私たちの贖い主、救い主、御使いの翼に乗って私たちは旅を続けています。だから誰も、私こそ不幸だ、私は不幸せだと言う必要がないし、かつてはそう言ったとしても、それを翻し、また翻し、私の杯はあふれています、本当に私は幸せな人生でしたと、地上の人生の旅の終わりに告白したいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、今日週の初めの礼拝で神様に心からの感謝を申し上げたいことや、またこの1週間の中で是非にもお願いしたいこと、それから体調の悪い方や全国に散っている方や、この福島県や日本の祝福のためにもお祈りしたいと思います。黙祷でも構いませんし、声に出してお祈りできる方は声に出して、しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、神様が私たちを愛してくださって、羊飼いでいらっしゃってありがとうございます。神様こそ贖い主です。本当に不思議なことを成し続けてくださいました。けれども今試練の中、痛みの中に、悲しみの中にある方を、病の中にある方を、松川さんや 角膜医や、また淀野先生のご一家、神様がどうか働いてください。大きな奇跡を、恵みをお与えください。天皇とお父様、また神様の不思議な物語は、私たちの命をはるかに超えて死死存存に至るまで続きます。なんという物語、なんという人生でしょう。神様、今日ここに来られたお一人一人を聖霊で満たし、豊かに祝福してください。ありがとうございます。イエス様の名前でお祈りします。お祈りします。恵み深い天のお父様、何という物語でしょうか。私たちの小さな知識をはるかに超えて、神様の国の大きな物語は、まるで翼を広げ空中を飛ぶように、右往左往する私たちを乗せて、そして羊飼いのように私たちに語りかけ、私たちを抱きしめ、私たちを包み、私たちを緑の牧場やオアシスへ導いてくださいます。ですから、私たちもかつてのヤコブと同じように、一時は私はついていない、私は最悪だと思ったとしても、今は違う。神様は私に本当によくしてくださった。それは死死存存に至るまで、父や祖父の代から連綿としてつながって、神様の大きなストーリーが私たちを覆っているのだと、一人でも多くの方にお伝えする、そのような一週間であるように導いてください。私と同じ言葉で皆さんでご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、たくさんの祝福を感謝します。心の扉を開き、イエス様を心の真ん中にお迎えします。聖霊様が日々ご自由に働いてください。私たちが困難な時、あなたが救い主となって導いてくださいます。悲しみや苦しみの中で私たちを強くしてくださいます。素晴らしい神様を見つめます。目を留めます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。